なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松たけしです。
助演です。
はい、ということでですね、この番組は、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、あれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持ちながら、頑張っている。話し続ける番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、まあ、ちょっと今ね、
はい、
たどたどしくなっちゃったりとかもしたんですけれど、
はい、
なんか喋り方がね、
うん、
そのなんかこう、ゆるいですよねって。
ああ、はあ。
結構、その、まあ、なんであの時放送局で、まあ、人間病院ですよね。
はい。
ゆるい感じがいいですよねって。
はい。
言われるんですけど、やっぱゆるいんですかね。
ゆるいんじゃないですか。
やっぱ結構、けど僕は、
うん。
僕結構こうやって声張ったり、
はいはい。
張ってはないですけれど、まあ、
うん。
結構こう、力入れてね、
うんうん。
喋ってるんですけど、
うん。
ゆるいっていうのは別にその声だけの問題でもないんですかね。
なんでしょうね。
ああ、どうなんですか、なんか。
うん、まあ、緊張感とか。
ああ、緊張感とかね。
ね、やっぱりあると思いますよ。
ゆるくないやつはね。
そう。
で、これはゆるいんですね、この番組は。
これはゆるいですね。
ああ、ゆるい番組なんですね、なんか。
うん。
いや、だからなんかもっとゆるく、で、こんだけ頑張ってゆるいって言われるんだから。
はい。
なんかもうちょっとなんかこう、ゆるくしたらね。
うん。
逆になんて言われるんだろうなと思ってね、なんか。
ああ、はあ、はあ。まあ、あれじゃないですか。意味がわからんとか言われる。
意味がわからんとか言われるんですか、なんか。で、頑張るとちょっと緩いになるんですね、なんか。
そうですね。ちょっと頑張って緩いんじゃないですか。
ああ、で、頑張りすぎるとなんか腹立つって言われるんですね、多分。
でしょうね。
難しいですね。
難しいですね。
難しいですよね。まあまあまあ、そんな難しい世の中ですが、4月15日は、ついに人間病院シンポジウム第1回がね、開催されますので、ぜひ、そんな難しい世の中に一筋の光を見出したい人はぜひイベントの方へ。いえいえ、そんな言いたいことも言えないこんな世の中じゃとか、うん、そういうニュアンスではないんですけれど、
うん、
はい、ぜひ会場の方にお越しください。
はい、はいはいはいはい、
ということでね早速やっていきたいと思いますが、
何人ぐらい来るんだろうね。
何人ぐらい来るんでしょうね。
うん、
まあ、ちなみに兄弟番組のデストロイラジオはね、
はい、
まあ、20人ちょっとぐらい来てましたからね。
あ、そうですか。
はいはいはい。なんとか、
うん。
20人以上は呼びたいですね。
そうですね。なんか、まあ、一人でもいいんですけどね。
一人でもいいですか？
はい。僕
は、楽しんでくれれば。
あんま変わんないんで。
ああ、一人でも、20人でもね、
はい、
あ、僕は変わりますけどね、はい。
あ、本当ですか。
はい、もう一人の時のテンションと、
うん、
20人の時のテンション。
ああ。
で、どうかな？変わらないかな？
あ、でも、隙間を埋めようとする、密度は変わりますよね。
まあ、
徳松君って。
どう、そうですね、やっぱり。うん、なんかこう、20人のこう、シーンの方がやっぱりシーンとしてますからね。
本当ですよね。なんででしょうね。人数が多くなると、なんであんな耳が痛いんですか、シーン。
無音は無音なんですけれどね。
あ、
たくさんの人間がいると余計無音に感じますよね。
あれね、なんでしょうね。
まあ、この前のデストロイラジオのイベントは、こちら側からお酒まで用意してたのにね、ちょっとね。あまり盛り上がらなかったので、ちょっとなんとか、今回の人間病院のイベントは盛り上げたいなと。
酒用意するんですか？まあまあま
あ、酒用意、お酒病院なんで。
そうですよね。
はい、ちょっとそんなお酒とか用意しないですけど。うん、まあまあまあ、ね、デストロラジオのイベントも最終的にね、
うん、
まあ良かったんですけれど。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、死者が出ましたけども。
いや、出てない。あ、死者
が。死者が一人出ました。
上田が気に入ってるし。 常連が気に入ってるオチのやつですよね。
そうですね。本当に精神的に死んだっていう、ね、初めて見ました。
ああ、うん、オチで自害しちゃったやつですよね。
そう、目の前で人が死んだの初めて見た、ね。
死んではないんですけどね。なるほど。じゃあまあ、そういう意味では人間病院では死者が。
まあ、病院ですからね。
病院ですから死と隣り合わせみたいなとこありますけれど、まあ、死者が出ないように。
それは助けたいですから。
まあ、昔ね、ジョンジ君がね、いやもう俺本当いつかライブでお客さん笑い死にさせたいって言ってましたけどね。
はいはい。
まさか自分が死ぬとは思わなかった多分。自分が死
ぬ、ね、
自分が死ぬことになるとは思ってなかったと思いますけど。まあまあまあ、
まあ。うん、まあ、名シーンと言っていいのか
名シーン、あれは素晴らしかったですけれど。
はいはい。
じゃあまあまあ。ちょっとお便りが来ておりますので、
はい、はい、
紹介したいと思います、徳松たけし様、上田雅人様、いつもお世話になっておりますセバワカリスラーの、リスナーの元ひろきです、この度は私の修正というべきかやめられないことについて診断をいただきたくメールさせていただいた次第です。皆さんはかつてカレーハウスココ一番屋で 1300g のライスのカレーを20分以内に食べるとタダになるという企画があったことをご存知でしょうか。私は20歳前後の頃この無茶な企画に臨み、そして達成することができました。その後私は大食いという一つの個性を手に入れ、その後もいつまでもその個性に縛られながら30代後半になった今も人生を過ごしております。次の日が休みの日やなんだか気分が晴れた日など、輝かしかった大食いの自分を今の疲れ切った自分に重ね、無茶食いをし、その後体調を崩し、ひたすら後悔するという日々を過ごしております。あの頃、手に入れた一つのアイデンティティを今も追い続けている私は病気なのでしょうか。
頑張れ、頑張れ。
徳松や上田も輝いているあの日を追い求めてしまうことはないでしょうか。診断お願いします。PS 人間病院チンポリウム楽しみにしてます。ということで。ありがとうございます。
よく頑張った ね。
いやー、本当にね、うん。僕がちょっと体調崩しちゃいましたけどね。
もう、メール読んでる間に。すごいね、もう喉が腫れ上がった感じの。すごいね。
いやいやいや、本当にね。
それで読み切ったのは素晴らしい。
読み切りました。ちょっとなんか、駅伝のね、なんか、フラフラの、ちょっとランナーを、彷彿させるようなメール紹介でしたが。
素晴らしい。
いや、ありがとうございます。セバワカリスナーのね、元ひろきさん、セバワカ知ってます？
あ、もちろん。
あ、知ってますか。
ライバル番組ですよね。
人報で、ライバル番組じゃないですけどね。ライバル番組じゃないですけれど、はい。ということでですね、元ひろきさんからでしたが、なるほど。僕ね、ちょうどっていうのもまたあれですけれど、まあ、ちょうどでももうないですけどね、僕に関して言うと。
うん、
ちょうど昨日もココイチのカレーを食べましてね。
ああ、好きですもんね。
はいはいはいはい、うん。ちょうどね、なんかこんな話題をしてましたよ。
お
う、なんかナンカラみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい。なんか昔、なんかそのナンカラ表示みたいなとこになんかこう、なんか口の中はボーボー、
あ
ー、耳はピリピリとか言ってなんか書いてあった、ありましたよね。
うん、なんかあったね。
で、なんか、で、10日の時は、なんかもう救急車を、呼んでください、みたいな、なんか、
うん。
なんかそういうこと書いてありましたよね。なんか、
はいはいはい、
死にますぐらいのこと書いてありましたよね。
うん。
だからもう、ああいうのもなんか、ダメなんでしょうね、多分。なんか、察するに。
お
ぉ。なんかその、10から食べたら死んじゃいますっていうジョークも言っちゃいけないみたいな、
うん、
僕クレームがあったんだと思いますよ、なんか。
はあ、はあははあ、
どう思います？
いや、そう思いますとはちょっと言いづらいですけども。
いや、そうだ。いや、だったらそう思わないでいいですけどね、別に。
でもまあちょっとなんていうの、
うん、
過剰表現というか、うん、なんというか、
なんかちょっと、
うん、
なんか本当に死んだら うちの子が本当に死んだらどうするんですかとか言われたんじゃないですか。
あ、
本当に死ぬんですか、本当に死ぬんですかって言われたんじゃないですか。
モンスターなんとかに、
うん、モンスターここ一番屋に、
あ、
うん、
モンスターここ一フリーカーたちに、
フリーカーたちになんか言われたのかなって、うん、そういう意味ではなんかこの1300グラムのこの挑戦も、
うん、
まあ、多分なんかこれはなんか経費予算の関係な気もしますけれど、
う
ん、なくなっちゃいましたね。
やったことありますか？
僕はね、さすがにないですね。なんか学生時代になんか誰かが挑戦した気がしますけどね。
うん、
どうだったっけな。
そんな大食いじゃないですもんね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、もう僕はもう大食いですよ。
そうなんですか。
いや、そうです、そうです。もう全く、元ひろきさんと同じ症状になってましたから、僕は。
あ、マジですか。
そうです、そうです。僕は。なってました、なってました。けどね、治るの早かったですよ、僕。
へぇ。
はい。いくつだっけな、20、あれどうだろうな、5、6、うん、25、6ぐらいでもう治りましたね。
あ、早いですね、
この病気。
ほう、
はい、体壊して治りましたけどね。はいはい。
え、何、8からぐらい食べたの？
いや、8から、いや、これ量ですからね。大食いですから、別に。はは、辛いのはもともと苦手ですから、
うん、
なんかこうやっぱりね、僕もね、大食い、まあなんか高校生の頃とかってもうそんなに食べる必要ないじゃんぐらい食べるじゃないですか、
うん、
本当に、
うん、
食べれちゃうっていうのもあるんですけれど、
うん、
だからなんかすごいこう僕はね、食べる、よく食べるっていう周りからそういうイメージで見られてたんですよ。
ああ、ほうほう。
だから何かしらなんかみんなでご飯食べに行くときもこう余りもんとかね、
うん、
なんかこう、ああ、もういいよ、特食べなよ、みたいな。
あ、マジで？
なんかそういう位置になっちゃってたんですよね。
そんなキャラだったんだ。
そんなキャラ、いやけど確かにそんなキャラでしたね。はい。ほんでなんか友達ん家とか行っても、
うん、
よく食べるね、なんて言われてね。
あ、本当？
そうそう、見てて気持ちいいわ、つって。
あ、そこまで言われた。
うん。だからなんか食べなきゃみたいな。
あ、そう。
うん。さあもうある日もう、お腹がはち切れちゃって。
うん。
でなんかそれが引き金になってなんか胃腸風邪になっちゃって。
うん。
でもう何、もう一週間ぐらい胃腸風邪に悩まされて。
うん。
もう最後はもうなんか水舐めただけで、水出てくるみたいな。なんか、なんで舐めただけなのにこんなに下から水が出てくるんだみたいな。
うん。
なんかそんな状態になっちゃって。
うん。
体重が一週間ぐらいで5キロぐらい痩せてね。うん。ガリガリになってね。
へえ。
で、鏡に映ったあばらの透けた自分を見たときにね。
うん。
病気が治りました。
自然に治ったの？それともその姿見た時に、
やっぱりその姿見た時ですね。
なんて思ったの？
適量にしようって思いましたよ。
過去の自分のね、うん、栄光にすがることはないの？
いや、だからすがったりするとまたそういう空気感が自分の周りに生まれる可能性ありますから、だからもうあれですよ、そんなすがらないですよ、僕は。
あ、本当？
いやけど、まあ、自分から出すことはないですよね。その過去の栄光を知ってる人がたまに、大食いだみたいなフレーズを出した時に、おいっていうのはありますよ。おいやめとけみたいな。やめとけっ みたいな。
あ、その先を知ってるからね。
そう、その先、もう、そうそう、痩せこけた自分を知ってるんで。
ああ
。だから、やっぱり、あれですよね。あんまりこう、そういう、大食いですよ、みたいのは出さないようにしてますね。だから、その、結構食べる方とか言われても、
うん。
どうなのっていうのを聞いたら、まあ、もう、朝食ですね、って言ってますね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
朝食ですねっつっても、
うん、
友達ん家のお母さんいっぱい用意しますからね。
はいはい、そうですね。
朝食ですっつってんのに大食いの量出してくるわけですから、
うん、
大食いですっつったら、
うん、
人間が食べちゃいけない量を出してくるんですよ。そういう仕組みなんですよ。
うんうん、
だから僕は大食いですっていうことによって、
うん、
人間が食べちゃいけない量を食べ続けていたんですよ。
なるほど。
だから僕はそれに、その仕組みに、その25、6で気がついたので、
うん、
そっからはもうその大食いですっていうことはやめてます。
へぇ。
はいはいはいはい。
あ、そう。4月15日まで、あと、10日を切ってますけども。
はいはいはいはい。
なんでしょう。この時点で。
うん。
まあ、すごいですね、この、ゆるさというか。
いやいやいや。そうですか。
今日はなかなかゆるい感じで。
ああ、ゆるいですか。あ、ごめんなさい。ちょっと気づかなかったです、多分。ゆるかったこと
に。これですね、これですね、このゆるさ
って。これはゆるいですね、ちょっと。ごめんなさい。
うん。
はいはいはい。ジョーデン君はどうなんですか？
何が？
いや、何がじゃなくて、その何がとかも緩い原因になんか、緩い原因になるんじゃないの、その。
あ、ほ
んと？うん。いや、もうこの時点で、ジョーデン君どうですかって言ったら、
うん。
いや、もう絶対もうその大食いの話のことじゃないですか。
あ、パッとね。
うん、パッとね。
はあはあ、で
それにもう一回何がって聞いちゃうから、
うん。
ちょっと緩いって言われるんじゃないですかね、この番組。
それって、どっちで言われたんですか、その、なんかこう、
はいはいはい、
ちょっと、
悪い方でということです
か。この考えるの長いのも緩いんですか。
いや、緩いんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
いや、多分まあまあまあ、それ原因にはつながってると思います。
この、
いやいやいやいや、それ、
てんてんてんてんてんみたいな長いのは、緩いんですか？
喉絞ってる感じが緩いですね。
ああ、緩いんだ、これ。
はい、はい。
ああ、
で、それに、怒らない僕も緩いですよね。
あ、そういうことですよね。
うん、そうそうそう。もう、おい、ちゃんとやれよっつって。
ああ。
何してんだって。
怒られないことを分かってる僕も緩いってことですか。
まあ、緩いでしょうね。
うん、
はい。
はい、で終わるのも緩いんですか。
はい、で終わるのも緩いですね。質問に答えてないですしね、まだ。
無音が怖くないってもう緩いです
よ、ね。緩いよ、全部。全部緩いんだよ、もう何分か。ここでようやく起こるのも緩いわ。なんか結局。
本当ですよね。
いや、そうですよ。もうイベントも近いですから。
緊張感がね。
緊張感を持っていきましょう。
そうですよ。
はい、うん。上田君はどうなんですか？大食いなんですか？この質問に対してなんて答えるんですか？大食いですか？大食いじゃないんですか？
僕は、はっきり言うと。
はいはいはいはい。
食べれますよ。
まあそっちで行くだろうなとは思いましたけれど。
まあ僕は意外といけますよ。
まあまあまあ意外と食べますけれど。ま
あ、本気を出す機会がね、あんまりないので。まあ本気は出さないですけど。
まあけどその、一日トータルした時にそんなたくさん食べてるわけじゃないですよね。
そうですね。
うん、
僕は基本的にその一日動ければいい量を食べてるので。
だからそういう意味ではなんかたまになんかこう、ね、デニーズとかで食べると、
うん、
なんかむちゃくちゃ食べてる時あるじゃないですか、なんか。
あるある。
あれはなんかその、ああいう、あれが大食いってことなんですか？
あ、でもそうじゃないですか、その、基本的な量が多いっていう。
けど、それまでは全く食べてないんですよね。
食べてないです。
ああ。
まあ、カラーの状態ですからね、ああいう時って、僕はね。
なるほどね。うん、だから、その、なんだろう、こう、食べすぎると、なんかこう、苦しくなっちゃったりするじゃないですか、うーっつって。
うん、
もう胃がパンパンになっちゃって。
ウップス的な状態ね。
ああ、もうウップス的な状態になっちゃうじゃないですか。
うん、
だからなんか、最近で言うと、その、このカフェがね、
うんうん、
なんであのカフェの営業が終わった後に、ちょっと食べることが多いんですよ。
うんうんうん、
まあまあ、結構ね。
うん、
そうするとこう、やっぱりだいぶ食べてない時間があるので、
うん、
なんとなく食べたいっていう欲求があるから、
うん、
例えばなんかこう、麻婆飯？
あ、はいはいはい。
コンビニの、麻婆丼と、シーフードヌードルビッグを食べる。で、ばー食べますよね。
うん、
何飲みながらそれ食べてると思います？
まあ、想像つくのはライフガードとか。
あー、違いますね。うん、雪印の、コーヒー飲みながら、
まあ、
雪印のコーヒー飲みながら麻婆丼とシーフードのビッグを食べ終わって間髪入れずにカルビーののり塩を食べ出すんですよ。で、
なるほど、
昔は、うん、それに、うん、タケノコの里も食べてたんですよ。
なるほどなるほど。
けど、それをしちゃうと、ちょっと本当に苦しいんですよ。だから最近、タケノコの砂糖は、雪印のコーヒーの甘さで、まかなえてるという。
うん、
もしくは、その、タケノコ砂糖的な味を、パピコで、まかなうっていう。場合もあるんです
ね。なるほどね。
うん。昔はパピコを食べて、雪印のコーヒーも飲んでたけど、
うん、
パピコと雪印のコーヒーは同じ作用だという、設定にしてしまったんですよね、もう。
はあは
あ、はい。で、もっと大人になったので、
うん、
パピコと、雪印のコーヒーとタケノコの里は同じ効果があるという。
うんうんうん。
タケノコの里もついに入れることに成功して。
うん。
だからこれがもうちょっと年を取ると、シーフードヌードルビッグと、海苔塩は同じ同意語ですっていうことにしてくと思います、僕は。今後、年を取ってって食えなくなって。はいはい、食えなくなってきたら、まだいけますけど、
はいはいはい、
けどちょっとタケノコの里は減ってきてるんで、
あ、だから
僕の今の大食いなんてもうこんな程度ですよ。
うんうんうん、
まあまあまあ、それはね、夜に食べる量としては多いですけど、
うん、
俺はもう大食いを自負してる元ひろきさんとかからしたら、ちゃんちゃもう鼻で笑われちゃいますよ。1300g 食べた元ひろきさんからしたら。
でもその、でも元ひろきさんでもそのメニューなかなかきついんじゃないですか？
いや、まあ、食い合わせがね。
そう。
うん、食い合わせはきついだろうね。
わからないでもないですね、うん、そのコース料理。
いや、フルコース料理。
フルコースですよね。
ああ、まあそうですね。
なんか、パピコとかわかりますもん。
もう、麻婆丼食いながらパピコ吸うみたいなね。
まあ、うん、想像に難しくないしね。美味しいですね。
あ、本当ですか。
そうですね。まあ、まあ、僕は、まあ、海苔塩じゃなくて、コンソメパンチ派なので。
ああ、まあまあまあ。いや、まあ、僕もそういう場合ありますけどね。コンソメパンチの場合はありますけれど。どうですかね。だから、これ、病気なんですか、そもそも。そういう、なんか、その、大食い、 大食いをなんかこう追い求めれるみたいのって、
うん、でもね、まあそうですね、なんか病気と言ってしまうにはちょっと無理やりすぎるところがちょっとあるんですけどね。
ああそうですか。いやだからなんかその、いや昔は大食いだったんだけどなって言ってもダメなんですかね。そのなんかその昔大食いだったんだけどな、もう全然食べれなくなっちゃったよって言った場合どれぐらいの量が出てくるんですか。なんかそのなんかみんなでなんかこうホームパーティーみたいので、
うんうんうん、
なった時に昔は食べれたんだけどなーとか、うん、一瞬でもそういうフレーズをなんか出しちゃうことによって、うん、結局なんか大食いの量が出てきそうな気がするんですけれど、
あ
ーなんかそういうちょっとでも、
うん、なるほどね、
今は違うんですよって言っても、うん、あそうなんだっつってもう相手の感覚がちょっと麻痺しちゃうんですよ。
あ、はいはいはい、
で僕はそういう危険性すら感じるんで、
うん、
本当に昔大食いだったよなっていうのもさっき言ったみたいにおいって制するぐらいですから、
うんうんうん、
僕はもう自分から過去自分が大食いだったみたいなことを言わないですし、まあ、うん、この話よく考えたら、
うん、
だいたい若い頃みんな大食いだしねっていう話になってきますし、
ね、まあ、食べる時期はありますからね。
食べる時期ってよく考えてありますから、成長期で中学校ぐらいからは。
それこそ高校時代っていうのはね、男子たちもの、
そう、
まあ、みんな食べますからね。
いや本当ですよ、
うん、
だから僕10代ぐらいの時にあのボンカレー、
うん
うん、1人前のボンカレーでご飯3合食べたことあります、
ね、うん、ああ、はい、そういうことね。
ああ、やっぱ血が騒いじゃった。
あ、
血が騒いじゃったよ今大食いの。
あ、本当？
やべえ。
そんなこと言われたらそれ匂いだけでいけたりするよ。
匂いだけでご飯食べてた。
うん、まあいけるね。
あ、本当に。いやだからもう吉野家とかもう特盛り以外牛丼じゃねえみたいな時ありましたからね。
まああれ。そうですね。吉野家の特盛に匹敵するのは、うん、そうですね。吉野家の波二つとかですよね。
波二つとかね、
うん。
そう。波二つを恥ずかしそうに食べるっていうね。ちょっと、
うん。
もう本当に食べたくてしょうがなかったですからね。
まあそうですね。
だからそういう意味で、いや、その、まあ、元ひろきさんみたいにこの1300グラムの、ライスのカレーを20分以内に食べるたことがあるっていうのはびっくりですね。
ね、これはすごいと思います。
これはすごいと思いますよ。まあ、ね、ラジオ聞いてる方はわからないかもしれないですけど、元ひろきさんも別にまあ、そのなんか、こう、がたいがいいっていうか、なんていうんですかね、こう、
そうですね、
細くはないですけど、うん、スマートな方なんで、
そう
なんかとてもそんなに食べるようには見えないんですけれど、
うん
うん、ガリガリっていうんじゃないんですけれど、うん、こうなんていうんですかね、シュッとしてるので、
はいはいはい、
なんかそういう食べるイメージがなかったですけれど、
うん、
すごいですね。
まあでもまあそうですね、まあやっぱり病気なのかな。
病気でしょうね。いやこれはもう1300グラム20分以内食べちゃったらもう永遠に逃れられないかもしれないですね。
うん、まあそうですね、記録ですからね。
はい、そうですね。いや本当に。
だからそのホームパーティーね。
はいはい。
あるでしょ。ホームパーティーを念頭に置いた場合はもう元ひろきさんはもうそうですね、もう病気ですよね。
いや病気なんですか結局ね。
やっぱこう、はいはいはい、1300グラムを昔食べてしまったっていう。
っていうね。まあそのなんか十字架をやっぱり背負うことには、
うん、まあこれはそうですね、ホームパーティー行った時に、
はいはいはいはい、
昔は本当にココイチで1300グラムを食べたことがあるって言ってしまうと、
うんうん
うん、まあ、あ、この人大食いなんだな。あ、でも今はちょっと、まあ昔ほどは食べれないですけど。寝ない。
どうっていう。
で、行ったとしても。
でも、
ホームパーティーの主催者にね。
はいはいはい。
あ、でも、 今は食べないとしても昔よく食べてたから基本食べるのかな、うん、どうかなって悩ませる時点で、
うん、そうですね、
うん、まあなんか、まあ、言ってみれば言わないでいいことを、うん、言うみたいなね。
いえまあね、うんうん、だからまあけどそんなこと考えるのはあの同世代とか、うん、その従業員とかそういうタイプのことですから、
はいはい、
もうお母さんは迷わず出してきますよね、もうそんなね、はい、もう過去にそんなエピソードがあるって聞いたらね、
うん、
今はどうなのかなとか考えないですから、もう、
あ、はいはい、
はいはいはい、もうノーモーションでもう、
あ、はいはいはい、
もう人間が食べちゃいけない量を出してくると思いますけれどね。
はあ、はあ、うん。だから病名としてはじゃああれですよ。
はいはいはい。
ホームパーティーで、
うん。
お母さんはいいけど奥さんを悩ませちゃう病です。
そうですね。
うん。
多分そういうことでしょうね。多分。
うん、お母さんの場合ですけどね。
奥さんはちょっと。ね、
うん、
同僚の方だからっつってちょっと悩みますけどね。だからそうやって奥さんを悩ませちゃう病ですね。
そうですね。はい、だから元弘樹さんはちょっと奥様をすごく悩ませる人なんじゃないですか。
なるほどね。
大丈夫ですか。
いや大丈夫ですかじゃ奥さん元弘樹さんの奥さんは悩まないだ
ろう。友達の奥さんとか悩ませてませんか。
そうそう友達の、うん、友達の奥さんを悩ませてるかもしれないですね。
ね。
うん、いやだから本当に、
うん、
だからまあなんかやっぱりそういうのを悩ませちゃうのどうしても解消したいんであれば、
うん、
やっぱりあごいいあ僕あのカロリーメイトしか食べないんでっていうあのセリフをなんかこうカロリーメイトあるんで大丈夫ですっていうセリフを連呼してると、だんだん消食のイメージがつきますけどね。
ああ、
はいはいはい。
だからまあやり方としてはカロリーメイトをもう、うん、もう速攻食べるとかすると。
そうですね。常備しとくっていうね。うん、
あ、ちょっとお腹空いてるのかな
そうそうそう。
とか思われるので。
そうそうそう。でもその、なんだろう、しかもチョコ味とかじゃダメですからね。
はいはい。
なんかなんか、スタンダードなノーマルなやつね。
え、プレーン？
プレーンじゃないとダメですからね。
グレープフルーツ味？
グレープフルーツ味とかないですしね。フルーツ味みたいなやつありますけどね。
グレープフルーツ味あるよ。
いや、グレープフルーツ味あるんですか？
美味しいよ。
あ、そうなんですか。それでもなんかその、おやつ的に楽しんじゃうやつって思われるんで、ちょっと。やっぱそこをプレーン、その、ストイックさを出すにはプレーンしかダメです。
あ、なるほどね。
なんか、おやつかなって思わせちゃうんで。
はいはいはいはい。
カロリーメイト、味ついてると。はいはい。
ほんと。
そういうことで、
うんうん。
今週は終わりたいと思いますけれどね。
すごいね。
はいはい。どうなんですか。これはもう今度のイベントに先駆けて、
うん、
だいぶ僕らの緊張感伝わったんじゃないですかね。
いやーすごい伝わる回だと思いますよ。もう僕らがどれだけ、ね、そのイベントに対してこう、
はいはい、
なんだろうね、こうそうですね、まあ緊張感を持っているのか、
いや本当に
すごく出てた回だ。
ああ本当ですか。
はい。
じゃあということで、まあ4月15日はね。
はい。
イベントスペース楽しいの方でお待ちしておりますので、
うん、
ぜひ皆様足をお運びくださいということで、
ぜひぜひ、
はい、よろしいでしょうか。
はい
はい、ということでさよなら。
配役所たる責任を尽くし果たさぬそのために、おいちに進化衆と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいちにお一にの薬を買いなさい、お一にの薬は量